ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。こんにちは、アンディ菅野です。本日のメインアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
お願いします。サブアシスタントは
ゆきのです。お願いします。
お願いします。今日のテーマなんですが、
はい、
有機野菜。
有機野菜
についてなんかアニーがなんかいろいろ情報を仕入れてくれたそうなということなんで、
そんなに詳しくはないんですけど、いや、有機野菜って素敵だなっていうのを最近本当に思い当たってて、なんかそこある活動、 NPO の活動に参加させていただいたんですけど、そこはなんかもう無農薬、
はい、
でなんか化学物質をとかを使わずになんか野菜を育ててて、
はい、
でそこでも野菜を作ったものを本当に食べて自給自足やってる活動をしてて、私有機野菜食べたことなくてそれまで、でなんかあんまり意識もしてなかったんですけど、実際そこの人たちの話を聞いてたら、なんか子供たち、家族連れの人たちは食べ始めてから子供たちも元気になってきたし、その、まあ、外で一緒に手伝いしてるから体力もついたってのあるんですけど、あるし、なんか旦那さんとかもアトピーがすごかったのに、なんか有機野菜を食べるようになってから、本当になんかアトピーも治って、肌質、なんか女性の方もなんかもう化粧品でなんかの化粧水しなかったりとか、あんまり変なことしなくてもめちゃくちゃ肌本当に綺麗 で、
食べようかな、
なんでそうなんですかって聞いたら、全部絶対絶対有機野菜、絶対化学物質が悪かったんだっておっしゃってて、なんか根拠とかまではまだ詳しくは知らないんですけど、それを聞いてなんか、はーみたいな
食べたんでしたっけ。
あ、食べました。食べたのも、しかもなんか野菜そのまま取ってるトマトとかを、洗わずに食べろって言われて、そのまま食べてとか、で最初ちょっと抵抗あったんですけど、食べてみたらやっぱり美味しいし、
場所どこですかそれ。
それはあの兵庫県ですね、ところなんですけど、
遠いね、
ちょっと遠いんです、2時間くらいかかって遠いんですけど、結構イベントとかもやってるんで、ぜひよかったら
よかったらどうやって参加した
い、はい、どうやって参加されたんですか。
NPO 里の山ってところなんですけど、
里の山
新三田駅にあるところなんで、
はいはい
はい、あと言っていただいたら、あのお便りをいただけたら私がつなげさせていただくので、結構親子イベントとかもされてたり、移住をなんか促進推進してる方なんで、その新三田に、
あ、なるほどなるほど、
結構本当に住みやすいところで、水とかもやっぱ山の燃えてきたのを飲んだりとか、だから本当にでメインとして活動されてる方が、薪ストーブでなんかお風呂を沸かしたり、なんかお米も薪であの炊いたりとか、
自分で火起こして、
本当にそう自給自足っていうのを、太陽光で電気やったりとか、
あ、そうなの、結構本格的だ。
トイレの水とかもなんか川から流れてきた水を入れてやったりとか、でそれが人間に今必要なものであるし、
はいはいはい、
なんかそれが人間らしさだみたいなことをおっしゃってて、
いい、
本当に素晴らしい。多分合うと思います
よ。合うよね。
移住したらどうですか。
移住どうですか。
行くかも。
その地域全体がそういう取り組みしてるっていう感じ。
すごい広がってるっていうのがあって、もともと農村部のところだったんで、
はいはいはい、
の田植えとかなんか農作物をよくされてたんですけど、でもやっぱり売り出したかったら農薬を使った方がやりやすかったりとか、お金とかで生活にかかってくるんで、だから全員が全員有機野菜を作ってるかって言ったら違うんですけど、でもその農薬をいかに使わずにやっていくかっていうのをなんかもう中心となって広めてる方たちでした。
へえ、新三田駅からは
奥に向かいしてもらって、
どのくらいの距離があるの。
車で10分15分ぐらいですね。
あ、そんなもんなんや。
へ
え、そうですか。
その家族が先立ってやられてるみたいな。
あ、そうですね。でそこで賛同した方とかが本当にいろいろやってて、
は
いはい、で森とかもやっぱボーボーだったんですよ、でなんか近くの家になんかもう倒れてくるかもっていうなんか危険とかもあったんですけど、その、ね、夫婦が中心となってやってるんですけど、 がなんかもう率先してやってたおかげで、もう今山歩けるようになったりとか、
うん、
危ないところとかも整備されてて、
すごい。
でそこのなんか家に落ちてくるかもって言ってたところももう切っちゃったんで、まあ安心して暮らせてて、だからなんか自然は自然でいいけど、やっぱ手入れをしてあげて山を作っていく、はいはい、山を生かしてあげるような活動こそ大切だって言ってて、なんか本当に素敵な
夫
婦ですし、素敵な活動です。私は雪野菜をずっと食べていきたいなって思ってるんですけど、ちょっとやっぱ高いですよね。
高い
な。そうですね、みんながよそに気づいて買っていったりしたら売れていくから、
あ、それはありますよ、
いい循環生まれそうですけど ね、
う
ん、あと地域地産になってたら雪野菜とかももうちょっと安く食べれるのかなって。やっぱ商業として売りまくってるから農薬がないと追いつかないっていうのがあると思うけど、食べれる分だけ自分たちで食べるっていう生活って憧れますよね。
ね、いいですよね。僕最近畑やりだしました。
あ、何育ててるんですか？農薬は。
農薬はまあまあ使わずに。
あ、使わずに。
まあ、キャベツ、白菜、大根、人参。
結構。
もうルッコラ、パクチー、
パクチーも。え、めっちゃ育てるじゃないですか。
ナスはこれから。ナスは違うわ。なんだっけ。ほうれん草か、うん、
自足できます ね自給自足。
完全には無理やけどちょっとずつね。
すごい。今どんな感じなんですか？
野菜は。この間チンゲン菜が1個取れて、鍋に入れて食べましたけど、美味しいね。あの何、苦味みたいな感じがスーパーとまた違うのね。うん、味わいがね。
しかも自分でやったから愛着もあるし、
絶対そうですね。
でそのキャベツとかやっぱりあの虫が食っちゃうから、
イメージあります。
確かにその農薬しないと食べられちゃうよなってよくわかる。農薬しないとほとんど食べられてしまって、芯しか残ってないって。
芯ばっかり、ね、
葉っぱないやんってなるけど、まあそれだけまあ農薬かかってんねんな、やっぱその。
そうですよね、
普通に
分かること。
無事に残ってる葉っぱってことはよっぽどの農薬がついてるんでしょうね。
しかもやっぱりなんか言ってたのが、
はいはい、
やっぱ安くないと消費者は買ってくれない、だからなんか安くで売ってるから自分たちの利益は本当にないって言ってて、朝から本当になんかもう夏とかもみんなね、普通の人たちって普通は何か分かんないけど、なんか私たち学生とかでも朝からクーラーやって勉強したりとか、もう一日クーラーとか涼しいところにいたりとかできるけど、そのなんか夏やからとか暑いからとかもう気温に関係せず本当に汗水垂らして一生懸命やって、せっかくそのなんか打ったのに結局は安くないと売れない、ね、で儲けもない、じゃあもうなんか肉体労働やしもしんどいからやめようみたいな、そしたらもっと農薬使ってもっとなんかいっぱいやってみたい な、
ね、な
んか悪循環があるのかなっていうのを、ね、
うん、
危機感を、はい、
いい勉強になった
な。勉強になってます。
あ、
でもだからってその、ね、解決策がね、私はまだ全然わからないんですけど、まあ、知れたことが一歩かなって。
すごい。僕の畑は、雑草を刈り取って、その葉っぱを土の上に乗せて、
やってました。
ビニールでカバーするんじゃなくって、あの
草で
草
刈
った、まあ、雑草をこの土の上にかぶしてそのカバーしてっていうやり方があって、それだとその虫がいっぱい住むんですよ、まあ、ミミズとかいろんな虫が、
はいはいはい、
でその虫たちがその生態系をそこで作るから、あのいい土の状態になって野菜が美味しくなるっていう農法がある。それを
やってるんですね、
うん、
すごい。逆に美味しくなるんだ、
うん、そういうのがあったらね、なんか害虫とかも食べてくれそうやし、
いい虫と悪い虫がいそうです
もんね。そうで、その雑草とかも抜くんじゃなくって上の葉っぱをちぎるだけで根っこを残しとくねんな。
あ、でまた育てて、
でまた育ってくるんやけど、
はい、
根っこを残すことによってその根からやっぱりね、こう根は水分を吸収するだけじゃなくって、そのいろんなその植物の有機ガス成分みたいなのを排出も実はしてるん
だ、根っこから、
根っこから
呼吸してる、
呼吸してる、そうそうそうそう、なのでその根っこを残すことがやっぱり土にもいい、何 要素をこう出していけるので土がすごく健康になる。
そうなんだ。あんまり取りすぎるのも良くないんですね。じゃあ
そうそうそう、それそういう農法があって。
なるほど。
それやってます。
いろいろあるんですね。
ねえ、
あるのすごい。もう先だって何でも
いやいや
されてすごい。
ちょっとそれでその農法の、はい、まあ、ノウハウを身につけていったらそのうち自給自足できるかも、うん、
できますよね。
ねえ、
うん、一人分の自分の食べ物を作るのってでも大切なのかなと思って。
しかもちゃんと季節の野菜を食べられそう。なんか今って何でも結構売ってるんで、
う
ん、何が季節のものとかあんま分かんないじゃないですか。
そうやね。
季節のものこそ体に良さそう。
そうそうそう。
すごい。
でもみんながもちろん土地の問題とかあるけど、うん、時間の問題も。でももしみんなが自分たちで自分の畑を持ったら、うん、はいはい、そういうなんか余分なものもないし、
ね、
食べ物に対してなんか愛着とかも湧くから、なんかもうそのなんか無駄フードロスみたいな問題も解決されるのかなって思って、
食べ残しとかも減りそうですね。
で自給自足なんかお金を稼げばいいみたいな風潮が感じられるけど、そのなんかお金が全てじゃなくてやっぱ自分たちで生活の営みを作っていくみたいな方がこれからあるべきね、なんかだったらいいなと思って
畑があるとあの普段の生活で生ゴミって出るじゃないですか。
はい、
あれを今ほら肥料にする、ね、あの技術があるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで肥料にしたやつをまた畑に戻してあげると生ゴミが出なくなるんです
。なるほど。
そう、そういう風な循環がね、昔は実はしてたじゃないですか、日本だって昔は。
確かに。
それに昔に戻るだけなので、本当は日本の文化としてはそれノウハウがあるはずなんですよ、ね、生ゴミを肥料にしてまた土に返す、そういうのをもう一度見直すことが大事かもね。
それだけで本当にゴミの量って減りそうですよね。
いい循環です ね、
ね、また美味しい、ね、野菜ができたらいいよね。
いや素敵やな。
でも世界中でその生ゴミを回収してるってね、ほとんど日本ぐらいらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あとはその生ゴミはその、まあ、その機械で、
はい、
あの排水装置で強引になんか回収するっていうのは先進国では進んでるんだけど、日本は生ゴミを回収するのが
そうなんだ、
ずっと定着しちゃってて、じゃあ生ゴミを捨てるのが当たり前になってるけども、世界中的に見たら、まあ、生ゴミはそんなに捨てる習慣が世界にはあまりなくって、っていうことらしい。
日本ってやっぱね進んでますよね、いろんな意味で。いい国ですね。
さてそろそろお時間になりました。本日のお相手はアンディ・スワノと
アニーでした。
ユキノでした。
はい、また来週この時間で。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたしました。